ありがとう、作家の本田健です。今バリ島のコテージでこれを撮ってます。これからちょっと僕の出番があるんですけど、ちょっとね20分ぐらい時間があるのでこれ回してます。さあ今日のテーマはお金がザクザク増える魔法の言葉5選ということで、似たようなやつはいっぱいやってきましたけど、やっぱこれって皆さんすごく喜んでくれるのでやりたいと思います。ここはね本当に田園風景が広がる。何もないとこなんですよね、まあ、ビーチはちょっと離れてるのでこのあと今日、まあ、移動するホテルではビーチが近くなるんですが、畑の中にある何とも言えないこう田園地方でリラックスできるっていうのはありがたいことだなというふうに思ってます。さあ、お金がザクザク増えるにはどうしたらいいのかってことですが、これはねいっぱい5個どころか10個ぐらい話したいと思うんですが、まあ、さらっとね見ていただくために5個に選びたいと思います。まず1番目、何と言ってもありがとうっていう言葉は僕はお金を引き寄せるためにも最強の言葉だなというふうに思ってます。ありがとうというのはあなたにとってどういう時に使うか分かりませんが、例えば何か物を取ってもらってありがとう、なんかゴミとか出してもらってありがとう、あるいは家事をしてくれてありがとう、仕事してくれてありがとう、そういうあの普段のありがとうもあると思うんですが、お金へのありがとう、これはねぜひやってもらいたいと思います。そしてこの、お金をねその使った時に、ああ減ったなっていうふうに思う代わりに、お金にありがとう、そしてお金を払うってことは何かを交換したと思うんですけど、そのことに対してありがとうっていうふうに言えるかどうか、これがですね、このあなたが豊かさにつながれるかどうかっていうことだと思います。ありがとうっていうのは豊かさにつながるなんかマジックワールド、 まさしく魔法の言葉だなというふうに思ってます。それはね例えばコンビニでもいいんです。コンビニでお金払うときにありがとうって気持ちよく言えるかどうか、タクシーの運転手さんにありがとう、バスの運転手さんにもありがとう、日本ではねそこまで変じゃないですよね。なのでよかったらいろんなところでありがとうありがとうって、言うようにしてみてください。それだけでね気持ちが良くなります、運気が良くなります。昔うちの娘が幼稚園に行った時にニックネームがありがとうになったんですよね。なんでかっていうといろんなところでありがとうありがとうって言ってたんですよ。でそれ聞いてちょっと恥ずかしくなり嬉しくもあったんですけど、確かに僕たちが、親がですねありがとうありがとうってずっと言ってたから、だから、ありがとうになったんだなっていうふうに思いました。まあそんな意味でねこのありがとうっていうのをぜひ、今僕は世界中に広めてるところですし、このありがとうっていうふうに今の仕事に対しても家族に対しても友達に対してもクライアントに対しても言えるような、そういう関係がですねあなたの人生を、豊かにしていきます。さあ2番目、うまくいかなくなる時って人生でありますよね。その時にどうやったらできるっていうのを必ず僕は聞くようにしてます。どうやったらできる、例えば何かがうまくいかなくなった時にあもうダメだっていうふうになって、なんでこうなったんだろう、同じような質問だけどなんでこうなったんだろうって聞いてしまったら、そこからどんどんどんどんどつぼにはまります。それはお前がプランしなかったからだ、お金がなかったからだ、才能がなかったからだ、人を大事にしてこなかったからだとか、ちゃんと言わなかったからだとか、そんなのがダーッと出てくるんです。そうじゃなくて、こっからどうやったらできる、こういうことを聞く習慣ができたら、そっからですね脳が解決策の方に意識を働かせるようになります。そっちにフォーカスしていくと、さあこっからこういうマーケティングの施策が打てるとか、例えばパスポートなくなった時になんでパスポートなくなっちゃうんだろうって思ったら、不注意だったからだとか、お前バカだからだとかって自分を責めてどんどんドツボにはまりますよね。財布落とした時も、そうかもしれません。財布落としたらああっていうふうに思って、なんで落としちゃったんだろう、不注意だったとかってなる代わりに、さあここからどうやったらいいんだろう、クレジットカードを止めて、そして警察に届けて、パスポートだったら大使館に行ってとかっていうトゥードゥーリストにまず一生懸命になると落ち込んでる暇がありません。仕事とかパートナーシップとかいろんな問題が出てきた時に、さあどうやったらいいんだろう、そうやっていろんなことを対処していくうちに、まあ2つ3つ4つ目ぐらいの施策でうまくいくことが多くなります。なのでそこで落ち込まずに、無理だっていうふうに思わずにどうやったらできると思うと、そこから解決策って出てくるんですよね。もう一つ同じような質問で、どうやったらと同じで誰に助けてもらったらいいだろう、これもねとっても大切なコンセプトなので、ぜひ学んでおいてください。誰に頼めばいいのか、全然力がない人に頼んでも何も起きません。けれども、誰に頼めばいいのかということが分かっていたら、その人に電話したら一発で解決することっていうのはよくあるんですよね。なのでこの誰に頼めばいいのか、誰に何をお願いすればいいのかをさえ分かっていれば、大抵の問題は解決できます。まあ、例えば弁護士にお願いするとか、弁護士でも知的財産法に詳しい人、 とか、あるいは著作権法に詳しい人、でその人たちにメール1本入れたらですね、あっという間にいい答えが返ってくることってよくあります。なのであなたが何かをこれからやるときに一発でそれがうまくいけば最高ですよね。なのでそれをぜひ考えてください。さあ、そして3番目の言葉を受け取っていい。何か来た時にこのチャンスを受け取る、これをやってください。例えばこれからね、アメリカで公開される映画に出たんですけど、最初来た時にすごいもうビビっちゃったんですよね。シークレットに出た人たちがまたカムバックしてきて、そのシークレット20周年っていう映画がね、僕からしたらスーパースターみたいな、紅白に出てるみたいな人が最近ようやく歌い始めた、まあ最近でもないですけど、そういうふうなちょい役の人が出ていいのかみたいなんですごく葛藤しました。でも、僕の友達がね、その話をした時に、ケン、もう十分そのチャンス受け取っていいんじゃないって言われて涙が出そうになりました。なので受け取っていいって言葉はそれから僕はたくさん使うようにしてます。受け取っていいのかな、いいんです。このお金受け取っていいのかな、ありがとうって受け取れるかとか、チャンスが来た時にありがとうって言えるか、これはねすごく大事な感性なので、ぜひ受け取っていいというふうな許可を自分に出してください。考えてみれば、せっかくいろんなチャンスが来てるのにそれを台無しにしてたりとかしてる人っていませんか？僕もその映画の話が来た時に、それね、いろんなことを言ってくれたにもかかわらず、なかなかですね、それをこうちゃんとできずに、その受け取れずにもじもじしちゃって、メールで返信とかも遅れたりとかしてたんですよね。だからそれをやっぱりちゃんと受け取れるかどうかっていうのが豊かさのすごく大きなポイントだと思います。4番目、これはね、豊かな人たちからよく聞くやつです。楽しいっていう言葉、これって楽しいねっていう風なのっていうのは、例えば何かこうイベントとか、あるいはバーベキューとかディナー会とかに誘ってあげた人に言われたらやっぱり嬉しいですよね。例えばお宅にね伺って、いや本当に今日は楽しいですっていう、それだけで何が楽しいかなんか別に細かいこと言わなくていいんです。楽しいですってニコニコして言えば、大抵の人は良かったなと思ってくれます。面白いもので、すごいこう大成功されてる人でもやっぱり誰かに喜ばれたい、いいパーティーをしたい、感謝されたいっていう気持ちがあるんですよね。なのでそういう、まあ、逆にそういう人こそかもしれない。そういった人は例えばありがとうとか嬉しいですとか楽しいですとかっていうふうに言ってくれるとだいぶテンションが上がります。なので一番誰かを喜ばせるいいこと、そしてお金が来た時に楽しいって、ありがとうお金さんって、そしてお金をね使う時も、ああよかった、お金があって、お金ありがとうっていうふうにぜひ払っていただきたいと思います。お金がねいろんな世界を回ってると思うんですけど、お金の立場から見て誰のところに行きたいか、楽しいやった来てくれてっていうふうに喜んでくれる人のところに行きたいと思いませんか？そうやって考えてみてください。5番目、これはねお金というよりはその人生の生き方にも通ずることなんですけど、一緒にやろうよ。これは豊かな人、お金が儲かる人、お金に愛される人がよく言うフレーズです。何か一緒にやろうっていうのはコラボってことですけど、例えば YouTube なんかでもそうですよね。いっぱいコラボやってる人たちっていうのはどんどんその自分とは違う属性の人たち、そういった人たちを応援し合う、そんな感じになってると思います。そして自分がですね何かやるときに誰かとのコラボレーションで進めていくってことができるようになると、あなたの段階っていうのはもう一段階上に上がるんじゃないかなというふうに思います。あなたがワクワクして何かやっていくときに一緒にやろうよっていうふうに誘って、そして誘われた側はめっちゃ嬉しかったりとかするんですよね。僕も逆の立場になってもうすごい嬉しかったことがあります。なので僕は自分でできることでも結構いろんな人たちに一緒にやろうよ、一緒にやろうよっていうのを言って、どんどん面白い活動をやってます。まあそれがね、まあ、一緒にやろうよって言ってここでイベントやってるわけですけど、まあ、こういうふうな環境でねいられるのも、考えたら変な話ですけど、僕いつも日本にいるときはいろんな人ご馳走したりだとかするんだけど、もうこの5日間ぐらい一銭も使ってないっていうか、まあ、あのコッテージのその村にずっといるからお金を使えず、全部もう朝昼晩出してくれて、まあ、移動せずにねここで言ったりしてるので、こんなに1週間もお金使わないってことなんかないなっていう感じですね。クレジットカードのね使用履歴がないから死んだのかなと思えるじゃないかなと思えるぐらい一銭もお金を使えません。なのでこの間のタイもそうだったけど、皆さんにご馳走になってしまって、まあ、なってしまってっていうか、まあ、講師だからなんですけど、飛行機代も出してもらって、そしてもう朝昼晩ご馳走になって、 僕はたまにみんなにご馳走したいって言ったら、もう絶対それはダメだとか怒られて、でそしてお土産物も出されて、あ、本当にね、ありがたいありがたいありがたいっていうふうに思ってます。でそうするとね、やっぱりまたなんか、その人に恩返ししたいっていうふうになるし、だからこれやってみよう、あれやってみようっていうアイデアが出てきますよね。そういうなんか楽しい循環の中に、ハッピーマネーっていうのが生まれるんじゃないかなというふうに思います。というわけで、また、今日も10分もおしゃべりしてしまいましたが、こんなんで皆さん楽しかったでしょうか。このキーワードをぜひ、使ってみたいという方は、嬉しいとか楽しいとか自分なりのやつもよかったら紹介してください。こうやって皆さんとコミュニケーション取れるのが嬉しいです。っていうのは僕が一方的に話してるから、皆さんのコメントとか見て、あ、ちゃんと届いてるんだなっていうふうに思います。なのでコメントの大歓迎です。あなたの大好きな言葉、あなたの必殺ワード、これも入れていただけたらと思います。では終わります。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。皆さんこんにちは、作家の本田健です。そしてなみなみ、
なみなみです。並木義和です。はい、よろしくお願いします。
はい、これからですね、また2026年4月から3ヶ月のスピシャルコースを2人やることになりました。はい、これは去年の10月から1回、そして2026年1月から2回目やったんですけど、もう1000人を超える方がね、毎回来てくださってて、で、もうたくさんの方のリクエストにお答えして、今回のテーマは、夏至に向けて未知なる自分に出会う旅、エネルギーワーク次元上昇編ということです。
素晴らしいです。
はい。
だんだんだんだんハイグレードになってきますね。
そうですね。はい、で、第1回目4月25日。惹かれる感覚が運命を変える。第2回5月23日、言葉を変えれば住む世界が変わる。第3回は6月20日、夏至のパワーで最高の未来を引き寄せるということで、今回はこうエネルギーワークなんですが、次元上昇というのをテーマにやりたいと思います。
はい、
よかったらなみなみからの一言。
はい、そうですね、この次元上昇っていうのはもう本当にこう自分のステージを変え続けていくことでもあります。そして自分自身をアップグレードし続けていくことでもあります。なのでこれを僕はまあ通称というか、こう日頃言っているのは、自分を極めるという言葉で表現するんですけど、本当にこの極めていくっていう意思のある人たち、極めていくという意識のある人たちの、クラスだというふうに思っているので、本当にこう皆さん、ね、はい、こう楽しみながらついてきていただけたらと思います。はい、
はい、というわけでね、まあ、そうは言っても2時間で緩やかにやってますので、はいはい、YouTube をご覧になっている皆さんとか、普段ね僕らがいろいろなことやってるのに興味がある方はぜひいらしてください。どなたでもね参加できるような値段にもしてますので、よかったら概要欄から見てください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。